J の英語スキルブースター。こんにちは、 J こと早川浩二です。
こんにちは、アシスタントのみどりです。この番組は英語力を高めたい方に向けて、仕事や日常で英語を活用するためのコツ、英語学習のヒント、インタビューなどを通して英語へのモチベーションとスキルを高めるための番組です。 J さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今回は浜崎淳之介さんへのインタビューの後編です。今回はハマーさんの英語学習歴を伺いながら、筋トレと語学の共通点などについてもお話を聞いてきました。それではインタビューをお聞きください。今回も大学講師浜崎淳之介さん、ハマーさんにお越しいただきました。ハマーさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ハマーさんといえば、まあ、こう本屋さんに行って写真を見て、すごい筋肉だなというですね、こう筋骨隆々のイメージが強いという方もいらっしゃるかもしれません。それから浜さん、プロレスと英語を絡めた書籍も書かれてますよね。
はいはい、そうですね、アルクさんから、はい、プロレス、英語の入門と超入門、すごいめっちゃ売れてます。
あ、本当ですか。
特に超入門の方は、はい、プロレスラーやっぱ外国人レスラー多いんで。
多いですよね。
はい。で、やっぱりファンの人は外国人レスラーとのね、何言ってるか理解したり、あとは試合前にあのサイン会とかあったりするんですよ。で、そこで一言二言会話できるんで、英語使えればコミュニケーション取れるじゃないですか。はい。で、あとはメキシカン、メキシコってスペイン語なんですけど、
はい。
あの、スペイン語も需要があって、今回、超入門ってやつは、英語もスペイン語も載ってるんですけど、
ですよね。
めちゃめちゃ売れてます。
お
ー。はい。
僕も中学時代、プロレス好きで、
お。
で、やっぱヒーローインタビューとか、それこそ、まあ、新日本プロレスの、マサ斎藤さんが、英語ペラペラで、
はい。
で、いろんな外国人選手にインタビューしてて、それ見て、やっぱすげえなって思った、はい、記憶があるんですよね。はいはい、で、時を経て、はい、僕たまにこうやっぱプロレスラーの方のトークショーとかって今でも行くの好きで、はい、この前、はい、藤波辰巳さんとスタン・ハンセンのトークライブがあって、
ハ
リクって、ハンセンとちょっと言葉交わした時に、はい、なんか中学生時代の僕がすごい喜んだ気がしました。
はい、あのハンセンね、
あのハンセン、ウィーウィーウィー、はい、
やばいですね。
はい。この前ちょっとプロレスの話でずっと言ってしまいそうなので、ちょっと戻してですね。で、あの、前回浜さんもお話しされてましたけども、まあ、筋トレは週3、4ぐらいですかね。
そうですね、はい、
はい、で、極真空手も始められたということで、はいはい、もう筋トレはもう趣味というよりはもう生活の一部だって話もありましたけども、
はいはいはい、
浜さん、筋トレっていつぐらいからされてるんですか。
レジュー、要するに器具を使う、まあ、鉄アレイとか使いますけど、要はジムでやるような筋トレではなくて、はい、家で腕立てとかスクワットとか、そういうのは中学生の頃からずっとやってますね。はい。
お、じゃあ英語よりも早い感じですか。
いや、で、全然、10年ぐらい早いじゃないですか。
はい、で、その浜さんから見て、はい、こう、英語学習と筋トレの、
はい、
まあ、筋トレもそれこそ1日2日で変わるものではないと思うんですよね。
はいはい、
やっぱ継続習慣化っていうのはもう肝だと思いますし、うん、英語学習も当然そうなんですけど、
はい、
浜さんから見た共通点と、それから筋トレにはないけど英語にはこれ、英語学習にはこれ必要だよねみたいな、その違いとかってありますか。
はいはい、まあ、体を鍛える筋トレに関しては、まあそう、今 J さんおっしゃった通り、あの、成果はね、そう簡単には出ないんですよ。あの、目に、あのね、なんていうんですか。目に見えてわかるような結果っていうのはなかなか出ないですが、継続すれば、まあ必ず、まあ必ずと言っていいと思うんですけども、成果は出る。時間はかかる。
はい。
はい。で、まあ英語もそうですよね。即効性があるものは少ないですけども、あの、必ず続けさえいれば結果は出る、裏切られないっていうのが共通点だと思うんですよね。
はい。 その単語、前回単語学習で、
はい、
そのエクセルを使ってとか、まあ、紙を参考に置いてという話ありましたけども、あれこそまさに時間かかりますよね。
うん、かかりますね、はい。
でも結果出ますよね。
うん、出ますね。
あれって、やっぱ筋トレと結構共通してる部分って
あるんですかね。いや、もう、全く一緒だと思うんですよね。
全く一緒。
はい。全く一緒で、ただ、そう、それに両方とも、まあ、まあ、筋トレの場合は、おそらくですけど、会社で、お前は筋トレしてこなきゃダメだって言われることはないと思うんですよ。
ないですね。
来月までにベンチプレス最低50キロ上げないと、クビですとか、はい、ボーナスは出ませんってことはないと思うんですけど、英語の場合は、それがありますよね。
あります。
英語の場合は、それがあるから、まあ、それが違いかな。
なるほど。
筋トレは強制させられなくて、100% 自発じゃないですか。
そうですね。
多くの場合。
うん。
はい。だから、筋トレの方が、だから僕は大変なのかなって気がしますよ。要するに、自分がやりたい、もしくはやらなきゃいけないと思わないとやらないから。
うん。
英語の方は、まあ自分がやりたいと思って当然やる方がいる。
はい。
だけど、あと、他の何か他者からの力によってやらなきゃいけない状況に追い込まれて、やらなきゃいけない人もいるってところが違いではあるかなと思いますよね。
そうか、はい。そうですね。そうすると、
はい、
まあ、筋トレの方が継続はもしかしたら難しいかもしれないですね。
難しいんじゃないですか。だってやんなくてもいいことなんですもん。
確かにそうですよね。
まあ、仮に、でもたまに、例えば健康診断で、
はい、
区の健康診断で引っかかって、僕昔あったんですけど、練馬区の健康診断で引っかかって、数値が悪すぎるんで、
はい、
結果を返せませんので、取りに来てくださいって電話かかってきて、なんか練馬区高野台にある健診センターってめちゃめちゃデータ高いところに呼ばれて、
はい、
そこの、先生に、あなたは死にますって言ってすごい怒られたんですよ。このままだと。あ、まあ、それは筋トレというよりも食生活の面だって、
はいはい、
筋トレではないんですけど、よって、有酸素運動とかを増やせ、
はいはいはい、
増やさないといけなくなって、はい、走るようになったりしましたけども、なんかそういった意味で、他者からの力によって運動しなきゃいけない状況は生じることはありますよね。
うーん、
でも筋トレは別にね、やらなきゃいけないっていう事態になる人は少ないと思うんで、
そうですね。
筋トレの方が大変じゃないですかね。
うーん、
わかんないです。続けていくことに関しては。
はいはい。そうか、そうすると浜さんにとってはその筋トレと今の有酸素運動っていうのに分けると、はい、筋トレは別にやりたくてやっている、普通にやっていることで、
はいはいはい、
有酸素運動はやらなきゃいけなくなったことっていう、そういう分類になりますか。
そうですね、そうそうそうそうです。だからジムに行っても、うん、無酸素運動はやりたくて言ってるけども、
はい、
有酸素は、あまりやりたくないからちょっとしかやらなかったですね。
やっぱりそこで分かれるんですね。やっぱりやらされ感があると、どうしてもブレーキがかかる。うん、
はい。だって、やりたくないじゃないですか。
そうですね。
はい。
で、まあ、英語学習ももしかしたら、こう、やりたくないけど、やらされ感満載でっていう方いらっしゃるかもしれないんですけども、まあ、いずれにしてもこう筋トレもトイックも、やっぱり、まあ、トイックに限らず英語学習も、まあ、日々の取り組みとか習慣化っていうのは、まあ、大事っていうところはもう大前提としてあって、で、ただ、やっぱりこう、一人だと続けにくいとか、それこそやんなくてもいい、で、どうやったらいいか分かんない、壁にぶち当たったみたいなのあると思うんですね。
はい。
で、まあ、浜さんがやられてるオンラインサロンなんかまさにそうだと思うんですけども、学習者仲間って、はい、いらっしゃいますよね、学習者にとっては、はいはい、でその学習者仲間の存在って大きいのかなって思うんですけど、
はい、いえいえいえ、
ハマーさんにとってその筋トレ、はい、もしその筋トレ仲間とかがいるのかどうかわからないですけども、その筋トレ仲間とかトイック学習におけるこう仲間の存在とか、
はい、
あとはこういうな風になりたいってい こうモデルのような存在っていうのは、
はい、
こういらっしゃいましたか。それとか、あとそ大切にな んですかね、そういう存在。
まずあれですよね。それ筋トレと英語に分かれますよね。
はいはい。
当然ですが。
うんうん、
筋トレに関しては、筋トレ仲間はいたことはないです。
ない。お、
誰も人生において。
はい、はい。
人生においていたことがないので、筋トレは全部自主的にやってますね。
うん、
で、もちろん、いろいろ本をね、買ったり、うん、まあ今だと YouTube で見れたりするんで、まあ、こういうトレーニング方法があって効果的なんだなっていうのは常に調べたり、そういうのはしますけども、うん、実際に例えば一緒にジム行くとか、誰かと、なんか、競うとか、
うん、
そういうのは運動に関しては、筋トレに関してはないです。はい。 で、英語も始めた時に別に一緒に勉強した人がいなかったので、うん、要は単に塾長トイック200点だとみんな生徒辞めますよみたいな、そういう、ね、それ、それがきっかけでただやっただけなんで、はい、別に一緒にトイックの勉強もした人はいなかったですし、
うん、
前編で話したんですけど、
はい、
ブログとかもね、まだ始まったばっかりだったんで、世の中的に。うんうん、今だとね、ツイッター、旧ツイッターとかね、うんうん、インスタで、今日これだけ勉強しましたとか、バンバンみんな上げてるんで、
うん、
バーチャルな勉強仲間って いくらでも作れると思うんですよ。
はい、
で、僕始めた頃は、そんなのなかった、いなかったんで、うんうんうん、あ、この人頑張ってんなとか、そもそも誰もやってないから、ブログとか。
うん、そうですね。
ブログやっててもブログに勉強記録つけてる人とかって、多分最初の頃いなかったと思うんですよね。
うん、そうですよね。
だから、一人でしたね。
うん。
あ、だから本ですね。
本。
杉村太郎さんの本を読んで、杉村太郎がライバルじゃないけど、うんうん、勉強の師匠みたいな。
なるほど。
そんな感じです。はい。
今はまあ本当に SNS もありつつ、オンラインサロンもありつつ、ということはまあ学習環境ってだいぶ、まあ、当時20年前とは変わってるのかなと思うんですけど、
はい、
浜さんから見られてて、やっぱり学習者仲間がいるからこの皆さん頑張れてるんだなみたいな、そういう場面とかってあったりしますか？
はい、あ、それはよくありますよ。
うん、
はい、オンラインサロン、僕のオンラインサロンもそうですし、X でもインスタでもそうですけど、
うん、
例えばトイック結果発表あります。
はい。
スコア発表。
うん、
で、例えば800点取りましたって言ったら、まあ、そのポストにおめでとうとか、うん、いいねがいっぱいついたりするじゃないですか。
う
ん、
そうですね。
それって、仲間からね、祝福されてる状況ですよね。
うん、
それ、毎月、スコア発表の日、見ることができますし、
うん、
まあ、それが X やインスタで、Facebook はそんなないけども、まあ、あるかなっていうね、
うんうん。
で、オンラインサロンでも、自分の、達成したものを、発表するスレッドがあるんですよ。
うん、
で、まあ、そこに今回800点取りました。今まで頑張ってよかったですってやると、うん、皆さんがそれにコメントをね、つけてくれる感じなんですけども、まあ、多々ありますよね。
そのうまくいった時の承認っていうのはすごく嬉しいと思うんですけど、悩んでる時なんかも、こう、悩みを書いたりとかっていうのされるんですか？
はい、ああ、もちろんです。はい。で、やっぱり数は圧倒的に少ないですけどね。
はい。
やっぱり、悩み事とか、あと、伸び悩んでて、今回スコア、例えば700点狙ってたんですけど、600点でしたとかね。
うんうんうん、
言いづらいじゃないですか。
まあそうです
ね。言いづらいし、言いたくない、
うんうん
うん、と思うんですよ、うんうん。やった結果出しましたって言ったら、むしろ見せたい、知らせたい、
はい、
って思うんですけども、
うんうん、
その逆じゃないですか、
うん。
でもまあ逆でも、今回ちょっと失敗してこんなだったんで、次頑張りますっていう人はね、まあいますよね。
うん、
で、もちろんそれに対して一緒に次頑張って、あ、次次回私も受けますんで、一緒に結果出せるように頑張りましょうっていうふうなね、励ましがあったりするのはありますよね。
うん、その、浜さんのオンラインサロンだと、なんかレベル感っていうのは結構似た感じなんですか？それともバラバラなんですか？
あ、特に、一応、設定としては700から900ぐらい以上を目指すっていう風な感じなんで、ただでも別にすごい初心者の方でも、これからやるって言っても全然 OK なんで、まあバラバラといえばバラバラですね。だから本当にまだこれから初めて受けますって方もいますし、
ああ、そうなんですね。
900目指します、
はい、
950以上目指します。で、まあすごい少数ですけど満点目指してますっていう方もいらっしゃいます。
じゃあすごく本当初心者の方にとってはちょっと上の方、はい、例えば今600点とか700点の方は、はい、まあとりあえずこう何ですかね、こう直近の目標というかモデルになりますし、
はい、そうです
ね、例えばじゃあ600、700ぐらいの方にとっては、はい、まあ、もちろん先生もすごく大きなモデルとして重要だと思うんですけども、学習者の仲間がモデルになれる環境ってなんかすごくいいなって思うんですよね。
いや本当そうなんですよ。なのでそのオンラインサロンの中のスレッドに、まあ、皆さんが、全じゃないですけど、全然任意で毎日の学習報告するコーナーになって、
はい、
ああ、800点目指してる人は毎日こういう勉強してるんだとか、
うんうん、
別にトイックに限らず、例えば、ラジオ英会話聞いてますとか、ビジネス英語、学んでますとか、英検の勉強してますとか、うん、そういうの報告するスレッドがあるんで、ああ、これぐらいのところ目指してる人は、毎日こういう勉強してるんだっていうモデルがいっぱいあるんで、まあ、それを真似することができますよね。
あ、そうですよね。
はい。
その環境ってなかなかそれこそ20年前にはなかったですもんね。
タイムですよ。そんな、ね、そんな世界はなかったですよ。
そうですね。
で、その僕初めて取り受けた2006年ですけど、やっとね、2017年、8年ぐらいかな、そのぐらいに、なんかトイックの勉強法の本とかね、世に出たんですよ。で、それがたまたま僕が、その後入社した3ネットワークっていう、出版社、J さんも本出してる3ネットワークなんですけど、はいはい、そこがトイックの勉強法の本出してて、すごい画期的でしたね。
あ、黄色い、
あ、そうそうそう、
黄色い本ですよね。
そうです、そうです。
はいはいはい、
ありましたよね。
ありました
よね。勉強法の本。
はい。
あれ、感動しましたね。
あ、確かに。
欲しかったなと思いました。
画期的でしたね。はい、なかったですもんね、それまで。
ないです。しかもトイックの本。うん、
ですよね。
はい。
ああ、そう言われてみればそうだ。
そうそう、よく覚えてますね。そう、黄色いやつ。
そう、僕はあの本を見て、スリエネットワークさんに連絡取ったんですもん。はい、
あ、そうですか、
ね、そうなんですよ。はい。
はい、そう、あれ、あの本結構じゃあキーポイントですね。タイトル忘れましたけど。
そうそう。僕も忘れちゃったんですけど。
なんか黄色いやつ。
あん中でなんか出まくりキーフレーズか出まくり英文法かをなんか紹介してくれてて、それで連絡取ったっていう。
J先生のそコスモピアさんの、はい、ハンバーガーとか、
はい、
カバーが今だとダメなやつ。
ダメなやつ。はい。
あれ、僕、すっごい使いましたよ。
あ、本当ですか？
そう、あれ紹介されて。あ、僕、多分ね、それ見て J さんの本やったんですよ。出まくり英文法とかありましたね。
キーフレーズとか、
ね。めっちゃ良かったですね。出まくりキーフレーズ、英文法。
あれまさに2006年、7年ですね、あれは。はい、
そうですよね。
うん、
だから、その辺僕やって勉強してましたよ。
ありがとうございます。僕も浜田さん初めて知ったのが、浜田さんのブログでしたね。
はい、ありがとうございます。
確か。ちょっと思い出話、まあ、花が咲いてしまいましたけど、
はい、すいません、はい、
でも本当でもなかったですもんね、当時は。そういうい
や、まあ、ないんですよ。
こっちから見に行くぐらいしかなかったですもんね。なんか自動的に流れてくるとかないですもんね。
まあ一切ないですね。そもそもトイック受けてる人をね見ないですし、見ない、どこにも見ない。まあいたんだろうですけど、いっぱいね、
はい、
合わない、ね、オンネット上でも見ない。
そうですね、うん、確かに今だとトイックの日だと X の、トレンドのワードとして出ますもんね、はい、トイックって。
そうですね。
はい、いや本当この20年で、まあ20年というかこの10年でかなり変わったなとは思うんですけども。
そうですね。
浜さん、筋トレに話を戻すと、
はいはいはいはい、
それこそ別に求められてるわけではない、で筋トレ仲間も行ったわけではない、はい、ってなると、はい、浜さんが筋トレをする、はい、なんか 理由というか、なんか どこにあるのかなってふと思ったんですけど、なんかモデルみたいな、こうなりたいみたいな、そういう理想像みたいなのってあったりするんですか？
いや、理想像はね、いや、本当はプロレスラーみたいになりたかったんですけど、
あ、はい、
だからすごく体も、ね、でかくして、
うんうん、
体重も、去年の頭ぐらいまでは、僕、2013年か4年ぐらいに、
うん、
ゴールドジムに入ったんですね。
あ、はい。
まあ、筋トレの頂点、ジムの、
うんうんうん。
ゴールドジムに入って、当時体重60キロぐらいだったんですよ。
はい。
61キロかな。
はい。
はい、うん。で、まあ、ゴールドジムに行ったら、10段階で10、一番下のレベルですね。はい、その体だと。
レベルって
一番弱っちい感じですね。60キロとかだと。
はい。
そう。で、まあ、みんな、普通ベンチプレス100キロって上がんないんですよ。うん、
はい。
でもゴールドジムにいる人は、まあ8割方の人がみんなスイスイ上げて、中には160とか170とか上げるような人が、怪物みたいな人がゴロゴロいるんですね。はい、で、そう、あと、たまその頃は相撲部屋も近くにあって、東中野ってところのゴールドジム行ってたんですけど、はい、相撲部屋もあるから相撲レスラーが来て、もうおもちゃのように、器具を扱ってトレーニングして帰ってくるんですけど、
はい、
そういった世界にいると、これはまずいと。ここの中で一番僕は弱者なんで、
はい、
まあ、すぐに死ぬだろうみたいな、ここだけの世界になったら。
はい、
と思って、でかくしようと思って、プロテインとかサプリメントも取り始めて、強度が高い筋トレをたくさんして、
うん、
まあ、90キロ超えぐらいまで体をでかくしたんですよ。
プラス30キロ。
そうですね。30キロぐらいですかね。30キロぐらいでかくしていたんですけど、ちなみに今70キロです。
あ、そうなんですね。
はい。 その有酸素運動を、普通にランニング始めたら、はい、まあ、だいぶ経ちましたけど、ランニング始めたら、調子が良くなってしまって、体の。
はいはいはい。
ランニングがすごい効果的で、今週3で、でも30分で5キロを週3ぐらいなんですけど、あと空手を始めたら、
はい、
空手って重量制なんですよ、階級が。はい、階級制なんで、はい、
うん、
例えば、僕の年齢だと、77キロより上は無差別級なんですね。つまり、試合に今後出ることになった時に、100キロの人だと僕は戦わなければいけないんですよ。
はいはい、77
以上あると。
はい、
だから77以下にしておかないと殺される可能性があるので、試合で。本当にまずいんですよ。はい、体重差ってわかりますよね、はい。ジュニアヘビーとヘビー級は戦っていけないんですよ。
そうそうですね。
そう。
確かに。ライガーがヘビーと戦った時、やっぱりちょっと大丈夫かなって感動しました、
ね。まあ、ライガーはめちゃめちゃビルドアップして、上半身脱いで戦いましたけどね、はい、橋本慎也と。
はい、うん。はい、そうですね。
そう。
あれ特別なんですね。はい。
あれは特別なんですよ。はい。はい、あれはさ、特別なんですけど、
はい、
なので、今はだから、75キロぐらいでキープして、ちゃんと有酸素もやって、っていう感じでおりますね。だから、なんていうのかな。結局、いろいろ考えて、いろいろ試行錯誤して、今に落ち着いてる感じです、ね。今めっちゃ細いです。75キロって細くはないと思うんですけど、はいはい、一般人的には。だから、多分僕、本屋のポップにあるような腕っぷしの太さはもう今ないです。
細いです。そうなんですね。はい、それこそ数年前、なんかある場所で浜田さんばったり会った時に、あ、寒い日なのにコート着てなかったのに、浜田さん、寒くないですかって聞いたら、いや、ちょっと体でかくなりすぎてコートが着れなくなりましたっていう、はい、すごい理由だなと思ったんですけど、
そうですね、
今はコートが着れる感じですかね。
あ、だから、XXL が今 L になりました。
はい、
服のサイズ。服のサイズが今 L ですね。はい、その頃は XXL でしたけど。はい。だユニクロの服とか XXL だったんですけど、ユニクロの今 L がちょうどいいぐらいです。
はい、それでも、あえてコントロールして、まあ、落としたというか、で、まあ、当時は数年前はこう増やして、で、今は落としてっていう。
そうですね。そうですね。当時はだから、でかくするのが目的なんで、重い重量、回数少なくてもいいから、重い重量を上げてでかくする。で、食べ物も食事もめちゃめちゃ食べる。今は、75以下にしておきたいんで、あと動けるようにしておかないとね、空手っていうのはダメなんで、有酸素をちゃんと毎週、週3やって、あと食事も炭水化物をもう基本取らない。ご飯と麺、パンは食べない。
食べない。
まあ、食べても、ベースブレッドってわかります？コンビニとかで売ってる、
はい、
タンパク質1個のパンに15グラムぐらい入ってて、
はい、
糖質がめっちゃ低い、
パンが、
ファミマとか、セブンでも売ってます。
はい、はい、はいはい。
それ、パン食べるならそれ、みたいな。で、松屋とか行っても、ご飯食べない。
食べ
る。ハンバーグだけ食べる。牛皿だけ食べる。
はい、はい。
用意してます。
その、こう、コントロールの仕方って、英語学習の時もそういう感じで、これはやる。この後にこれをやるとかって、はい、なんかそういうプログラムみたいなのってあったんですか？
はいはい。で、結局それは、試行錯誤の上で、まあ今のね、例えば、ライフスタイルもそうですけど、結局、何でも基本、まずこういうことやってくださいっていう情報は今どこでもあると思うんですよ。トイックじゃあ500点取りたいです。あ、じゃあこういうことやりましょう。この参考書を使いましょうっていう、例えばルートとかあるじゃないですか。
はい。
それは、なんていうか最大公約数のものがあると思うんですけど、まずそれをやってみて、で、全員バックグラウンドが違うから、
はい、
同じ、例えば今、トイックスコア400点ですって人でも、そこまで来た道は全員違うわけじゃないですか。例えば、英検はすごい勉強してきて、準2級とかまで取ってるんですけど、トイックやってみたら400点でしたって人と、何もわかんないんで、とりあえずマークしたら400点でしたって人いると思うんですよね。で、全然バックグラウンドが違うから、とりあえず最初は、そういう最大公約数的な総合的な、あ、500点取るならこういう勉強しましょうっていうのなんか見て、真似してみて、足りないものは全員違うから、語彙が足りない、文法が足りない、リスニングが足りないっていうのはみんな違うと思うので、足りないものに気づいた上でそこを足すっていう勉強すればいいと思うんですよね。Jさんが、よく話してることですごく共感できるのは、勉強だけしかしてこなかったから、 他の英語の勉強をしたことがありません。だから根本的に英語力が足りないんで、英語力を上げていけば、トイックのスコアもついてくるっていう話されるじゃないですか。
はい。
そういう状況の人もいっぱいいると思うんですよね。だから何が足りないのかっていうのを客観的に知るために、まずは最大公約数的な総合、対策みたいな勉強を一つ、そのスコアに合ったものをやってみる。っていうのをね、やってみればいいんじゃないかなと思うんですけどもね。
そうですね。それが基準になって工夫できますもんね。全部ゼロから自分で考えるっていうのは正しいかどうかよくわからないですけど、はい、何か一つ基準があって、その最大公約数のものがあって、はい、で、向いてる向いてないで調整するっていうのは、はい、確かに一番上達しやすいですよね。
そうですね。それが一番だと思うんですよね。
はい。
やるべき。
ですね。浜田さん、そろそろ、まあ、後編も終わりに近づいてきましたけれども。
はいはいはい、すいません。なんか雑談多くてすいません。
いや。でも、はい、やっぱこう筋トレの取り組み、はい、有酸素運動の取り組みっていうのと、やっぱり英語学習っていうの、それこそ本当に繰り返しになりますけど、習慣化継続っていう、はい、それから工夫っていうところですよね、はい。っていうのはかなり共通してるなっていうのは、浜さんのお話聞きながら、はい、感じました。で、最後に、リスナーの皆さんの中でトイック勉強している方ってたくさんいらっしゃると思うんですけども、
はいはい、
ぜひ浜さんのメッセージをお願いできたらと思います。
はい、トイックの勉強を、ね、されている皆様にですね、まあ、いろんな目標があると思うんですけども、でっかい目標を一つ持つ、あとはものすごく短期的な目標ですね。来月にはこうなっていたいとか、年末までにはこうするっていうのを持つ。で、僕どっちかっていうと、後者で、短期的な目標を積み重ね続けてきたタイプなんですけども、まあ、そこどっちでも構わないので、長期、まあ、短期の目標一つ持った方がいいかな。短期の目標一つ持ってそれを達成するっていうね、小さな、ね、ステップアップ、アップデートを繰り返すってことをね、念頭に楽しく、あと、筋トレとかのね、話でもちょっと言い忘れたんですけども、なんか達成感ないとね、人続かないんですよ、絶対。だからなんかその達成感っていうのが、ものすごい高みに置いてしまうと、達成しないので、すごい目先の達成感で、達成感をね、感じられることでもいいので、それをね、ちょっと見つけて、そこにたどり着く。次の角まではね、頑張って走ろうみたいな、そういったものをね、見つけて、勉強を続けていければいいんじゃないかなと思います。頑張っていきましょう。
はい。ありがとうございます。もうまさに次の角まであと1回だけっていう、なんかその短期的な目標っていう感じですね。
そうそうそう、は
い、
そうなんですよ、ね、ゴールまで、よし今から 42.195 ゴール目指すぞだとね、続かないですよね。
そうですね、なんか、はい、辛い、何もしてないのに辛いっていう思いが先に出ますもんね。
はい、
はい、ありがとうございます。で、最後にですね、ハマーさんの指導とか活動にご興味をお持ちのリスナーの方たくさんいらっしゃると思うんですけども、ハマーさん情報ってどちらで得ることができますか？
はい、ですね、僕は自分の本名で浜崎純之介という本名で SNS 全部やってるんで、インスタもツイッターもあるんで、まあ、そこ見ていただければ、はい、僕のオンラインサロンとか、あとはリアルでの授業は、早稲田大学でやってるんですけども、それは、早稲田の学生はもちろんですけど、じゃなくても、社会人の方、受けられるように、平日の夜、やってるんで、まあ、それ、来ていただければ、まあ、ちょっと東京なんでね、地方の方は、頑張って毎週1回、2ヶ月来るのきついと思いますけども、来れる方は、お待ちしてますんで、ぜひ、いらしてください。
はい。ありがとうございます。SNS はぜひ説明欄にリンク貼らせていただきますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。はい、浜さん、改めまして前編後編と貴重なお話聞かせていただきまして、ありがとうございました。はい、
ありがとうございます。
はい、ぜひ改めてちょっとプロレスの話したいなと思いますので、は
い、
また
よろし
くお話伺えるのを楽しみにしています。はい、では本当にどうもありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
第208回をお送りしました。J さん、はい、来週から新年度ですね。
新年度ですね。早いですね。
はい、早いですね。
はい、まあ、これ収録しているのは2月なんですけども、
はい、
おそらく昨日無事にセブから戻ってきたとは思うんですけどね。
未来を、はい、
そうですね、ちょっと
埃っぽい空気を吸っていろんなアイデアが出てきていたらいいなと思いながら喋っていますけれども、もう本当来週から新年度ということで、もう早速ですね、はい、新入社員研修、
はい、
大阪でありますので、はい、
その時期になりましたね。
ですね、大阪でまた新入社員の方と、まあ、楽しく英語を学べたらなというふうには思って、はい、いますけどね。
いいですね、うん、こうフレッシュな良い新年度の始まりとなるといいですね。
そうですね、
はい、
本当はあの4月から環境変わる方も結構いらっしゃるんじゃないですかね。そうですね、うん、で、4月から例えば今1年目の方は4月から2年目になると思いますので、もしかしたら後輩が入ってくるかもしれませんし、
そうですね、
はい、また昇進して、
はい、
部下が増えるという方もいらっしゃるかもしれませんし、
はい、
まあ、場合によってはこう転職をして、うん、もう それこそガラッと環境変わる方とか、あとは進学でまたガラッと環境変わる方もいらっしゃると思いますけども、まあ、まずはちょっと慣れるまで、
はい、
うん、大変な部分はあるかもしれないですけどね、うん、はい、4月ということでまたフレッシュな気持ちで、まあ、僕もですね、改めて進めていきたいなと思っています。はい、
さてこの番組ではリクエストやご感想をお待ちしています。メッセージは SNS やメールなどでお気軽にお送りください。また毎日配信の単語メールボキャブラリーブースターもぜひお読みください。 J さん、今週もありがとうございました。
どうもありがとうございました。 OK, thank you for listening. See you next week.